さあ、ここからのコーナーはハワイアンビューティー協会の竹井千恵子とプアマルヒロミがハワイに関する情報とハワイにまつわるお話をゲストをお招きしてお届けいたします。
皆さんこんばんは、ハワイアンビューティー協会代表の竹井千恵子です。
皆さんこんばんは、プアマルヒロミです。はい、8月も
下旬です
ね、そろそろ終わりますけど、でもまだまだ夏は、ね、終わらないっていう感じかな。はい、
まだハワイアンシーズンも続くって感じですかね。
そうですね、これからなんかまだまだ、あの秋に向けてもどんどんイベントとかはあると思いますね。はい、
そんな中ですけれども、今日もゆっくりね、お送りしてまいりたいと思いますけれども、本日も素敵なゲストにお越しいただいております、ラヒヒ主催タヒチアンダンサーでいらっしゃいます、ラムさんです。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。はい、前回あのラジオ聞いていただいた方は、あの楽しみにされてたんではないかなと思うんですけれども、フラの先生である佐田本美幸先生のお嬢さん、私は本当に前回の放送でも話したんですけども、みゆき先生のチームを好きでですね、よく見ていたんですけど、その時にね、ちっちゃい時からねラムちゃんを実は見てたんですけれども、ラムちゃんは覚えてないかもしれないですけど、私は遠くからラムちゃんと応援してたんだけどラムちゃんあれ何歳ぐらいだったのかしら、始めたのは。
始めたのは3歳から、はい、始めてます。
3歳から、その頃覚えてる？
もう覚えてないですね、なんかちっちゃい時は、なんかレッスンの後にもらえるおもちゃを楽しみに通って
なるほど
ってことばっかり覚えてます。
なるほど。お母様やっぱりご褒美があったんですね。
そうですね、おばあちゃんと私で一緒に行って連れて、
そうですか。でも本当に可愛くて、やっぱりその頃あのお母様のやっぱり血筋でしょうね、もうとてもあのピカイチ輝いてたんですけども、踊るのは楽しかったのかな。
踊るのは好きでしたね、残ってる写真も全部ど真ん中でニヤって笑って、
じゃあ楽しかったんだね。何歳ぐらいまではフラを続けてらっしゃったんですか。
と中学の1年生2年生とかなので、12、3歳ぐらいまでですかね。
なんかやっぱりこうフラをやっていてよかったなって今思うこととかありますかね。
そうですね、やっぱり今のタヒチアンの活動も、なんだろう、そこが原点ではないですけど、やっぱりこの踊るための足の筋力とかは絶対にフラで培われたものなのかなって思います。
そうですね、特にあの前回もお話に出ましたけれども、みゆき先生のチームはですね、本当に体幹が素晴らしいというかね、あの本当に姿勢がよくって綺麗な皆さんフラ踊られるので、きっと小さい時からその辺はあの学んでたんでしょうね、自然にね。
そうですね、
体幹軸がずれないように踊るとかね、そういうことは自然に身についてたんですかね。
そうですね、とにかく肩がぶれないようにっていうのはなんか考えてたような気がします。
大切です。私もいつもそれ口酸っぱく言ってますけどなかなかね先生難しいですね。体幹を持って踊るっていう、結構ねこれ体重移動をね、体幹を持ちながら右に左にっていう体重移動は本当に難しいんですけど、きっとやっぱり小さい時3歳4歳5歳ぐらいから始めてらっしゃる子たちは自然に身につくんですかね、きっとね。それが今結果的にはね、よくなったんじゃないかなと思うんですが、そしたらじゃ あのそこからタヒチを始めるにあたってどういったきっかけがあったんですかね。
そうですね、そうフラを辞めてからちょっとお休みをいただいていて、ちょっと再開する気も実はなかったんですけど、
本当
そこでメビナ・リューファー先生の、ショーを見て、
タヒチのですね、
タヒチのこんなかっこいいダンスがあるんだと思って、
それまでじゃああんまりタヒチっていうのはそんなに馴染みがなかったのかな。
知らなかったですね。
じゃあ衝撃な出会いというか、
かっこよ
ビビビッときちゃったんですね。
ビビビッときちゃって、
やりたいと思っちゃった。
はい、
あらでそこからね、またあのラムちゃんの今 経歴はもう皆さん本当にあの素晴らしいあの大会の数々の優勝記録を持っている、本当に日本でも私一番のタヒチアンダンサーなんじゃないかって思うくらいすごいんですけど、どうしてそういうあの本場で学べる機会というのをどんな形で得たんですかね。
本場で学べる機会、もうなんか怖いもの知らずで、もうアメリカ行っちゃえみたいなのとか、タヒチ行っちゃえみたいな感じで、なんかチャンスがあったら、飛びついてましたね。
じゃあもうそれはもう自分のなんか直感力で、
そうですね、
直感力が行動力となって、もうその現地に行かれたってことなんですね。
現地に行っちゃってましたね、気づいたら。
じゃあ留学された、
はい、
お母様それきっかけ、あの初め留学って言った時はどういうお気持ちだったんですかね、お母様的には。
行きたい、自分やりたいことはやった方がいいかなと思って、最初は10ヶ月ぐらいと思っていたんですけど、どんどんどんどん伸びて2年半になり、その中でやっぱりそのタヒチの文化とか、あの素晴らしいことをちゃんと英語も語学も学んできたので、それはだったなと。
もう本当にタヒチだけじゃなくって、あの人生に必要なことをそこでねきっとたくさんたくさん学ばれたんだなっていうふうに思うんですけれども、あの練習、現地での練習はやっぱり大変なんですかね。
大変でしたね、やっぱり日本とは違ってこう、終わりの時間が決まってないというか。
え、そうなんだ。
いつ終わるんだろうなみたいな、結構ありましたね。
そうね、あの日本のお稽古というか、まあ、お稽古事って全般的に1時間とか1時間半とかね、なんかちゃんと決まってるけども、決まってないんだ。
決まってはいるんですけど、その時間には終わらないことがほとんどでしたね。
そっか、じゃあ厳しいね、練習を重ねてですけれども、留学してたのはアメリカだったんですかね。
はい、アメリカのカリフォルニア、アナハイムっていうところに、行ってましたね。
そうですか。じゃあ、 あの生徒さんたちもアメリカ人が多かったの？
そうですね、アメリカの方だったり、ポリネシア系の方とか、アジア人は本当にあんまいなくて、日本人は私一人でしたね。
へえ。じゃあお友達も必然的に、もうもちろん日本語使えないから、
そうです、ね、
やっぱり英語が必須で、
はい、
英語でコミュニケーションを取ってたっていう形なんですかね。
そうですね、あと身振り手振りで、みんな優しかったので。
あ、みんな優しかった。年齢的にもなんか同じぐらいの方が多いのかしら。
そうですね、結構ちょっと私より若い子もいれば、ちょうど、あ、でも仲良かったのは同い年ぐらいの子ですかね。
じゃあ今でもお友達としてつながってる感じですかね。じゃあそういういい思い出の中、もう数々のもう猛練習でね、それの上でたくさんのこう賞も獲得してきたのかなっていうふうに思うんですけども、
じゃあここでね、またね、ちょっと詳しく聞きたいですね。
はい、
はい、じゃあここで一曲お聴きいただきたいと思います、ラムちゃんにお選びいただきました曲です。ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、で私の先生であるメビナ・リューファウ先生が、タヒチの方の曲のカバーをした I Will Wait For You っていう素敵な曲です。
はい、お聴きください。
I Will Wait For You お聴きいただきました。
なんかね、そうやってあの厳しい練習の中でたくさんのこう賞を取るっていうのも、あのきっかけというかね、やっぱり、あのそのタイミングとかチャンスとか、そういうのもやっぱりあるからこそ、いろんなことにもトライできるんじゃないかなと思うので、そこはきっとラムちゃんのお母さん譲りの引き寄せの力が強いというか、
ラッキーですよ ね、
ラッキーなことが多いと思うんですけども、数々の賞ももちろん取ってらっしゃるんですけれども、あのメリモノアークにも、
はい、
舞台にもなんか立ったことがあるということを聞いたんですけども。
はい、そうですね、2年半留学した後に、最後の賞、留学最後の賞でラッキーなことに、メリーモナークのホイケナイトですかね、
はい、
はい、踊らさせていただいて、
ね、どうでした、メリーモナークのステージ。
もうなんか雰囲気というか違いましたね、ちゃんとしなきゃっていう 感じが、
やっぱりね普段もやっていたから、うん、そのメリモナークというのがどういう大会だっていうのもね知っていたからこそ ね、
う
ん、
そうです
ね、特別なステージってやっぱりね感じたんじゃないですかね、
うん、なんかいつもテレビでは見てる、
うん、画面で見てね、
そうそう、うん、なんか私そこに立ってるとかって思ったら、うん、変な感じでしたね。
そうですね、なかなかね日本人であのステージの上に立てるっていうこと、うん、大変だと思うんですけど、お母様があの見ていられたっていらっしゃってどうでした、娘の晴れ姿は、メリモナークのステージが。
そうですね、もうののしなのステージの、うん、私あのその保育出た空気が変わって、
う
ん、あのちょっと鳥肌が出るぐらいの、
うん、
大声援の中、
うん、
はい、あの素晴らしい賞を
見させ
てもらったというか、
うん、
感動しました、
ね、フラとはまた全然やっぱり雰囲気の違うね、あの感動というか、ね、ありますよね。
素晴らしい、そのメリーモナークの舞台で、
うん、
フラと一緒にそのタヒチアンの光景が見れるかっていうのが感動でしたね。
そうですよね、なんかそこもなんかあのハワイの人たちの寛大さというかね、その違う島の人たちのものもね、その由緒あるところのメリモナークであの一緒に 見させていただけるというかね、トライさせていただくというところも、なんか温かいハワイアンな、うん、アロハ精神を感じるんですけども、ラマちゃんもフラとタヒチをやってみて、うん、まあもちろん踊り方とかはまるで違うんですけども、うん、まあ、違うところ一緒のところなんか感じることあります、うん、
そうですね、やっぱり違うところは、うん、根本的から違うんですけど、一緒のところっていうのはやっぱり文化へのリスペクトから来るところなんですかね、
うん、
でやっぱりポリネシアっていうので、うん、こうどんどん勉強していけばそのタヒチとハワイとのつながりとかもいっぱいあって、
うんうん、
だからやっぱりつながってますよね。
そうですね、あのフラハワイね、あのハワイの文化ですけれども、もともとあのタヒチから、
うん、
タヒチの方から船をね漕いでハワイに到着して、そのタヒチの人たちがそのまた文化をあの築き上げてったっていうところがやっぱり根底にあるので、やっぱりこうポリネシアンの人たちのこうつながりというのはとても大きいし、なんかやっぱりその歴史がやっぱりしっかりあるっていうところに、大切なものをたくさんあるんじゃないかなっていうのを感じるので、そこはやっぱり精神的なものはタヒチアンもフラもね一緒かなっていう感じはすごくしますね、
はい、
うん、だからこそ一緒にこうステージで踊っていてもなんか両方の良さを楽しめるというかね、あの見られるのが魅力的だなと思いますけど、ちえちゃんなんかもフラとタヒチ見ててなんかどうですか、なんか、
うん、いや逆にタヒチを、うん、あ見たことがまだ私多分1回しかないけど、
うん、そうか
そうだからね、
チャンスが、
ね、ラジオじゃなかったら、うん、ぜひちょっと踊ってくださいみたいな感じだったんですけど、衣装は分かるんですよ、
うん、
でもそこの差っていうところまであまり分からない、だからちょっと飲みながら見たことがあるぐらいの感じなので、
うん、本当にそう思う、ちえちゃん
興味深い、
うん、私今回あのアロハ立川は、ね、5月にやらせていただいた時に、あのぜひやっぱりラミちゃんの素晴らしいあのタヒチはね、うん、この多摩地区の方たちに提供したいなと思ってそれが叶ったんですけども、うん、やっぱりまだまだあのタヒチをこう披露する場所ってフラほどないかな、
う
ん、
そうですね、少ないですね、
うんうん、ね、しかもあのこういうプロフェッショナルな方が、うん、あの踊るタヒチをやっぱり見るっていうチャンスがなんかまだまだ日本にはね先生少ないような気がしますね。
そうですね、
うん、だから もっともっとあのそういう見られるチャンスもね、
うん、
今後できたらいいなっていうふうに思いますし、
うん、
なんか私もぜひ多摩地区にいるものとしてはね、
うん、
ラムちゃんの素晴らしさ、
うん、あ
のどんどんどんどん伝えられるような
機会もね、
いやいやいや、なんかそういう機会をやっぱりあのなんかつなげられていけたらいいなっていうふうに思いますけどね、
うん、
まあ本当に素敵ですよ、
うん、
ちえちゃんとの立ちあのグリーンスプリングスでね、あの芝の上でね、
うん、
本当に素敵です、 素晴らしい、皆さん喜んでました。
嬉しい、ありがとうございます、
ね、でやっぱりね、ほんとちえちゃんと同じように、うん、初めて見ましたっていう人がたくさんいらっしゃって、うん、まあもともと区別ついてない人も結構ね、先生いらっしゃいますよね、うん、フラとタヒチがどう違うのかなって、ちょっともともと区別ついてない方もいらっしゃるんですけども、本当にまあ見ていただければね、ダンスの雰囲気は全然違うんですけれども、やっぱりそれぞれの国の文化がしっかり踊りに出てるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ機会があればね、ラムちゃんの城で見ていただきたいんですけど、インスタグラムとかでも見られることはできるのかな。
はい、インスタグラムいっぱいショーの動画載っけていたりとか、うん、インフォメーションですね、うん、そういうのも載っけてるので、
ステージね、情報とか、
はい、
じゃあそれは後ほど ね、
でも今ここでインスタのアカウント名教えていただいちゃいましょうかね。
そうですか、じゃあ、はい、インスタのアカウント名は、
はい、ラミット81 RAMITO81 で、
はい、
はい、やってます。
いただいたら、はい、ラムちゃんの姿がね、
はい、はい、もう本当に ね、皆さん今私たち気軽にラムちゃんラムちゃんって呼んでますけど、なんて可愛い名前でしょう、ラムちゃん、ね、お母様なんて可愛い名前をお付けになって、うん、ラムっていう、ラムちゃんっていうと昭和の人で一番初めに思いつくのはうるせえやつらのラムちゃんなんですけど、
そうですね、
あとはちょっともうちょっとその年齢の上の方はやっぱりアグネス・ラムさんですか。
そうですね、うん、やっぱり、はい、よく言ってたので、うん、ね、アグネス・ラムさんって本当に美しくて、うん、はい、それ少しこう頭の中に
あったのかな、
うん、ラムをつけました、ね、
しかもひらがななのかわいい、
うん、ひらがななんですね。そう、私勝手にカタカナで書いてました。
そうなんですよ。で今となればね、ラムってなんか国際的に名前に、ね、つながるような、ね、感じだと思うので、お友達、そのアメリカ行ったお友達も覚えやすかったんじゃない。
そうですね、うん、すぐ覚えてもらいました、
ね、みんなラムラムってね、すぐに覚えてもらえるし、とても印象深いから、もうきっとやっぱりお母様がその名前をつけた時から始まってたんですかね、このラムちゃんのこの素晴らしい
国際
的に活躍する、
まさかアメリカとかそういう、うん、タヒチ、うん、うん、将来行くとか、今があるとは思わなかったんで、うん、本当に
いや、お導きですね、これね、何かのお導きだと思いますね、うん、これからもっとね、ますますね、ご活躍していただきたいし、
ね、まだまだ若いからね、未来があって、ね、
ラジオだから皆さんこの容姿を見せできないのがとても残念ですけれども、ぜひ、ね、インスタグラム見てね、ラムちゃんの素敵なタヒチ ね、
姿ね、
はい、見ていただきたいと思います。はい、
じゃあここでもう一曲お聴きいただきたいと思います。こちらの曲もラムちゃんにお選びいただきました。ご紹介お願いします。
はい、この曲もメビナ先生の曲で、ホイマイタプタプアテアです。
カイノアミュージックアカデミー高田のババスタジオからのお知らせです。ウクレレ、タヒチアンウクレレ、スラックキーギター、ハワイアンボーカルは本格的ハワイアンスタイルで、そしてオールジャンルの曲を楽しく学べるレッスンを心がけています。講師は河野池香織とアネラが担当しています。詳しいお問い合わせは河野池プロダクションホームページ、もしくは03-3365-5751番までお電話ください。
はい、ラヒヒ主催タヒチアンダンサーでいらっしゃいます貞本ラムさんをお迎えしてお送りしてまいりました。今回のハワイの香りに包まれていかがでしたでしょうか。
うん、本当にあんな小さいフラダンサーのラムちゃんがこんなに素敵なねレディーになんか成長されて、そして世界でも本当に活躍される、ダンサーになって、私も本当にとても嬉しくて、今日はお話いろいろ聞けて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ラムちゃんの方で何かお知らせすることとかございますか。
はい、うん、自分のスクールもあるんですけれども、タバケレレアタメビナ先生のスクールで、アシスタントをさせていただいていて、でショー出る予定がちらほらあるんですけれども、うん、そちらのインフォメーションはインスタグラムでさせていただくので、
はい、
ぜひチェックしてみてもらいたいのと、お母さんのハラウですね、
はい、
で9月18日レイナ北で、 出演するので、うん、ぜひぜひ応援にいらしてください、
うん、はい。もう一度
そうです、ね、インスタのアカウントの方をお知らせしましょう、はい、うん、RAMITO の数字で81、うん、ラミと81、はい、で調べていただきますと、もう太七庵のね、
うん、世界観満載なイン
スタグラムをご覧いただけるんじゃないかな、うん、ラムちゃんが見られると思います、
ね、そちらに今日々のご活動と今後のステージのご案内などが全て載っているそうです、はい。あと9月18日にお母様の方でね、ご出演される、レイナホクにつきましては、チケットが安田インターナショナルさんのホームページの方からご購入いただけると思いますので、そちらをチェックしていただけたらと思います。
はい、はい、ありがとうございました。2回にわたって、貞本美幸先生とお嬢様のラムちゃんに、たくさん素敵なお話を聞けて、本当にどうもありがとうございました。私が活動しているのが多摩地区であるので、うん、先生の教室もね、多摩地区で、ね、ご活動されているということで、はい、なんか今後もいろんなコラボレーションができたら嬉しいなっていうふうに思っておりますので、
素敵な絆とご縁ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、ではもう一曲、
はい、もう一曲お聴きいただきながらお別れしたいと思います。こちらもナムさんにお選びいただきました。ご紹介お願いします。
はい、こちらもまたしてもメビナ先生なんですけれども、東日本大震災の時に先生が作った曲のテルビという曲です。
ではそちらをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。ハワイの香りに包まれて、また次回同じ時間にお会いいたしましょう。
アロハー。